社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第128回スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。はい、8月14日の配信ですが、岡本先生は夏休みとかどうですか？撮ってますか？
夏休み撮りますね。まあもっとするぐらいですけどね。8月14日です。本当だ。14日ですね。
そうですね。
もうお盆だし、シーズン。お盆だし、終戦記念日ですね、明日はね。
そう、あ、そうですね。確かに。
うん。暑いこの時期。そうですね。
暑いこの時期ですけれども。なんか、どっか行かれたりとか、田舎が遠くにあったりとかですか？
じゃないです。
じゃないんですね。
はい。そうです。都内で過ごします。
多分。いや、いいですね。なるほど。
うん、でも人が結構空いてますからね、この時期。本当のお盆だと結構空きますよ。そういう意味で。
逆におすすめですよね、都内で過ごす
の。そう、うん。そうなんです。ちょっと爆発すぎますからね、はい、その、うろちょろするとちょっとね、あれですけど、
ね。うん、もう家にこもりましょう、そうしたらね。
そう。それがいいっすよね。
はい、なるほど。まあ、そんな、皆様はどのようにお過ごしですかということで、概要欄の岡本先生の LINE 公式アカウントに、こんな風に過ごしてますみたいなメッセージもらえると、ちょっと嬉しかったりします。はい、お待ちしてます。はい、では今日も相談が届いてますので、ご回答いただこうと思います。相談こちら。インターネット関連サービスをしています。一昨年、法人化しました。社員は2名。アルバイトや業務委託の人に手伝ってもらっています。先日、年金事務所から調査依頼の手紙が届きました。これって何でしょうか？いろいろと資料を揃えなければならないようですが、大変なのでしょうか？調査ってどんなことを調査されるのでしょうか？どんな指摘があるのでしょうか？税務署の調査は大変と先輩経営者から聞いたことがありますが、年金事務所の調査も同様ですか？わからないことだらけなので教えてください。いいですね。なんか、この番組をうまく使っていただいてますね。
そうですね。
お便り、はい、ありがとうございます。相談。はい、ありがとうございます。どうなんでしょうか、このあたり。
全然大した調査じゃないというと表現があれですけど、ご心配いただくものでもないかなと思います。面倒な点はあるんですけどね、そこまで大変な調査ではないので、うん、ですし、まあ、当然その何回も調査をもう経てる方々はいらっしゃると思うので、まあ、先週に引き続き、もしそういう方は、あまりこの回は面白くなかったなということになってしまうかもしれないんで、
いや、そういうやつ、いただければと思います。マジで。
そうですね、そうですね。聞いていただいたらなんかあれですけど。
聞いてください。
そうですね、そう、最近ちょっと増えてるような印象もありますね。年金事務所さんも頑張って、やっていらっしゃるのかな。
そうなんですね。
うん。目的は、僕の場合は、その、社会保険の加入をきちんとなさってるのっていうことだったり、うんうんうん、まあ、いわゆる法律の定め通りに手続きをしているんですかっていうことを確認するのが目的ですので、うんうん、
はいはい、
だから、そうですね、まあ、この方もあれですよね、社会保険加入をさせて、1年とか2年ぐらいのタイミングで、うん、まあまあもちろん向こうからしてみたら、なんていうんですかね、そういう方々のなんか、こう、不安な点とか分かんない点がないですか、うん、みたいなことを確認する意味でも、うんうんうんうん、調査に入ってるみたいな風には言ってた部分もあると思いますので、
なるほどね、
普通に、社会保険の定めの通りに手続きをしていただいてるっていうことが、うんうん、まあその確認をしたいということなので、普通に、うんうんうん、普通にというとやですね、法律の定め通りに、手続きをしていれば何の心配もないですよっていうことですので、う
ん、なるほどね、
はい、うん、まあ、やましいことがなければ調査は全然大丈夫ですよっていうことですし、多分税金の方が僕は専門的じゃないんですけど、そのね、これって税務上どうなのっていうのは、なんかある意味解釈とかね、うんうん、 によってとか変わる面、解釈というか考え方とか前提によって変わる面が多かったりとかするのかなみたいな印象があるんですよね。うん。だからそれは税務調査とかだとその辺は調べて、はい、いやいやこういう考え方ですよみたいなことで、まあそれで税理士さんとかとね、税務署の方とやり取りをしてもらって、っていうような話があるというふうに聞いてますけど、社会保険のこの年金事務所の調査は、その辺の部分っていうのはあまりないんでね、もう、
もう純粋に分かりやすくすっきり回答が出るような
もう出ますし、もう本当に、この後ちょっと例は申し上げますけど、はい、なんていうんですかね、そうそうそう、こういう解釈の余地があまりないというふうに申し上げた方がいいのかな、社会保険加入させる人とかっていうのは、あまりその部分がないんでね、考え方のバランス的な部分もないので、というふうには思ってますということです。
なるほど。
で、面倒なのは、少し、コロナの前とかだと、年金事務所さんに、賃金台帳とか、まあ、いろいろと持っていかない、その紙に書かれてるんですけどね、雇用契約書を持ってきてください、就業規則持ってきてください、賃金台帳持ってきてください、出勤も持ってきてくださいとか、あるんで、それらはもちろん揃えないといけなくて、前だと、ぼそっとファイリングしてあるものを、その年金事務所に持ってって、これ見てくださいっていうふうに言って、それ、コピー取ってくれたような思いはあるけどな、見てくださいって言うと、その場で、まあ、見てもらってみたいなこともできたんです。私が少なくとも、社労士になりつつの頃はそんな対応した覚えがあるので。でも今はコロナから、基本郵送してくださいみたいになっちゃってるんで。
なるほど、なるほど。
だから、全部印刷して、送ってみたいなのが、ちょっと面倒かなっていうのは、
ね。ちょっと手間ですね、それはね。
ちょっと手間です、手間です。ね、はい。という手間的なところです。で、どんな点が指摘されるのかっていうのは、まあ、繰り返しになっちゃう部分もありますし、この番組でもお話をしてるところもありますけど、まあ、繰り返しになると、やっぱり、社会保険に加入してもらわないといけない人をちゃんと加入させてるかということを確かめるんですね。向こうからした趣旨は、それが一つの趣旨なので。で、前も何回も申し上げているように、まあ、基本的には中小企業さんをイメージして言いますけどね、20名とかぐらいまでの企業さんで言うと、その、正社員の、中あたり正社員の4分の3以上働いている人。だから、一般の多くの会社さんは正社員さんって週40時間の勤務の方が多いと思うので、まあ、40時間の正社員が勤務の会社さんだったら4分の3以上なんで、週30時間以上働く人はちゃんと社会保険に加入させなさいねっていう決まりになってますので、それを確かめるということです。一言で言ってしまうと。
なるほどね。
だから、この会社さんもアルバイトさんとか業務委託さんとかっていう風な使われ方を使ってるということなんですけど、はい、まあ、その、調査目的という面で言うと、アルバイトの人は社会保険に多分入れてないと思うんですけど、はい、その人って本当にその30時間以下しか働いてませんか、うんうんうん、みたいなことを確認するわけですよね。
そこが主な確認事項になってくる感じですか？
うん、そう、まあ、基本的にはそうです。だからそのために、その人の、まず雇用契約書どうなってますか、うん、っていうことを確認しますし、うんうんうんうん、で、実際の出勤状況を確認するので、出勤簿があって、で、出勤簿でお給料どう払ってるかっていうことがあるので、それはもう3点セットとして、過去2年分ぐらいかな、うん、持って行って、うんうん、持ってってとか郵送して、で、向こうがチェックしてもらって、で、この人、なんかもうすごい、正社員と同じぐらい働いてるんですけど、なんで社会保険入ってないんですかみたいな人がいると、その人入れてくださいね、みたいに言われると。わけですので、
業務委託の人は関係ないですよね。
業務委託の人は関係ないです。
関係ないですよね。
さすが。
なるほどね。だから社員さん2名分とアルバイトスタッフがどうかっていうことと、はい、あとあれか、はい、役員の人たちも含まれる。
そうですね。役員の方も。ただ業務委託の方も、場合によっては一度それを送ると、この人本当に業務委託なんですかっていう働き方を確認されることぐらいまではもちろん。
こともあるんだ。へ
うん、ただまあそれはそのちゃんと契約書が揃っていたりとか働き方だったりとかいうことが明確になってればそれ以上は突っ込まれないケースがあると思います。そうの方が多いんじゃないかなと思います。
なるほどね。
なんで、その辺をこう一連の流れで確認するっていうことですね。で、
うん。
うん。だから、本当に、その最初の段階でちゃんと手続きをしていれば、書類を揃える面倒さはあるけれども、全然、こう、恐れる必要はないですよっていうことです
ね。なるほどね。はい。
あと、その、割と抜けちゃいがちなのは、お給料だけじゃなくて、まあ、社会保険って、社会保険料って、賞与、ボーナスを払った時にも、基本は、そのボーナスにも社会保険料はかかるので、その、ボーナスを測ったタイミングでも、やはり賞与支払い届けっていうのは出さないといけないんですね。でそうすると、ボーナス払った分に関しての社会保険料を計算されて、それが会社に請求が来るので、うん、もちろん会社はそれを折半して、社員さんからもボーナス支給するときに、最初からちゃんと社会保険料を引いて、手取りとして払うみたいなことをしてると思うんですけど、賞与支払い届けが抜けちゃうケースっていうのは、まあ、たまにあったりとかしますかね。私もお客さんでも、あったりとかしましたんで、まあ、結局、賞与を払ったんですかっていうのを、知らなかったりとか、ご連絡がないともちろん手続きしようがないのでっていうこともあったりとか、
まあ、社長さんも岡本さんのところにも連絡がなかったりするわけですか、会社から。
うん、そういうのはあったりとかしますよね。まあ、忙しい時だったりとかいうと、まあ、それはだから、まあ、私が確認しないといけなかったっていうことなのかもしれないんですけど、その届け出が漏れちゃうなっていうことは、まあ、あるし、結構あるんじゃないかなっていうふうに。
じゃあ、そういうのも、逐一、社労士さんに言っていくようにしていった方がいいってことですね。
はい、そうです、そうです。
賞与払いましたよ。
はい。
そしたら支払いの届け出してください、みたいになるわけですか。
そうです、そうです、そうです。
なるほどね。
で、まあ、私は、業務として、その、会社さんの企業計算業務とか受けてないので、うんうん、そういうことが発生しがちだと思うんですね。社労士の中でも、会社さんの給料の計算とかをやっていらっしゃる会社さんだとも新た段階で分かるんで、もちろん盛り
上がるので。あ、なるほどね、確かに。
はい。とは思いますけど、ということですね。
うんうんうんうん、
あとは、まあ、報酬を変更させた場合、昇給した場合とか、その辺のところで、前も申し上げたように、うん、その社会保険って、まあ、少し前までも言ってた、1年に1回、はい、4、5、6の報酬を伝えて、
うんうんうん、
年に一回報酬が決まる場合と、途中でお給料を大きく上げたりとか、大きく下げたりしたときは、その段階で、直しのタイミングになるんで、そのタイミングでちょっと遅れちゃってるみたいなのがあるんで、まあ、言うて、本当に、定め通り、やっていただいたらいいですね、っていう話になりますので、まあ、そんなにこう、心配いただく必要はないのかな、っていうふうには思いますね。
うん、なるほどね。
っていうのは本当にその
急、うん、
急に来ると。
お役所からね、急に来ると、ちょっとビビりますよね、こういうのって。
ビビると思います、最初何も分からなかったりとかしますからね。うん、
はい。
はい。
いや、ちょっと今日のお話で結構安心できたんじゃないですかね。
うん、と思います、そういう意味で。
うん。
非常に。だから、そう、年金事務所から来る調査依頼っていうのは、あまりこう、うん。心配しなくていいのかなとは思いますね。で、あと、あとですね、はい、まあ、これはちょっと余分な情報というか、あれになるかもしれませんけど、その、なんかそれが漏れちゃってましたみたいな部分で、そうすると当然調査終わった後に、補正してくださいねって言われて、保険料払ってくださいねって言われちゃうわけですよね。本来取らない、はいはい、払わないといけない分払えなかったっていうことがあるので、
うん。
だから、まあ、そうなってしまうんですけど、まあ、その、時々の状況とか金額とかにもよりますけど、まあ、それは、払い方はご相談できるケースもありますので、まあ、払わなきゃならないものは払わないじゃいけないんですけど、はい、結構多くの金額が対象に出ちゃうとね、資金繰り的にも厳しいみたいな。まあ、この会社はそこまでの金額になりようはないですけど、ね、結構大きな会社さんとかで何十人もいらっしゃると、うん、そうなった場合は、今度はまあそれは支払いの仕方をちょっとご相談していただいたらいいのかなというふうに思って。
ああ、なるほどね。
はい。まあ、それは実は、その、調査をする人は調査をする人なんで、調査をして、これだけの保険料を、まあ、例えば追加で払ってくださいねっていうところまでが役割なので、その役割が終わると、今度はその、その役割は今度、 保険料を徴収する方の人に移るので、実際にはその払い、一括で払えないんだったらそこにこうお願いしに行くみたいなことをすることになるんですけどね。で、今のところはそこまでこう鬼のような対応はしていないというふうに聞いてますので、あのね、デリマトさんは、これで一括で払ってもらってダメだよとかね。
よかった。
なんていうんですかね。だから私はやっぱり、年金事務所さんはやっぱりコミュニケーションを密に取ってもらって、ちょっと払うのが難しかったりとかするんだったら、ちゃんとご相談した方がいいですよとかっていうのは言ってます。
なるほど。
よく分な話ですけど、聞いた話ですけどね、なんか年金事務所から、まあ、結局そういう、案内、書類とかで送られてくるわけなんで、それを無視してて、電話がかかってきてみたいな段階になっちゃうと、まあ年金事務所としても、この会社はもうダメだなと思われちゃった後だと、結構厳しい措置になる。まあ平気で差し押さえする、しますみたいに言ってきますしね、その権限はありますからね。口座を押さえちゃいますとか。
へぇ、怖え。
ただ逆に手間全然、その、普通にとかコミュニケーションちゃんと取って、払うものは払うんだっていうスタンスのところには、そこまで追い込むようなことは全然してませんので。
なるほど。
はい。
やっぱお役所とはちゃんとコミュニケーション取っていった方がいいですね。お役所ともですね。
おっしゃる通りです。お役所とも。
社員のとのコミュニケーションも大事だし、役所とのコミュニケーションも大事だし、はい、コミュニケーションですよ。やっぱり。
ということだと思います。はい。
なるほど。はい。勉強になりました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい。ぜひですね、今日の番組の、配信内容についての、はい、感想やご意見、ご質問。今日のご相談者さんは、本当にうまく番組を使っていただいてありがたいなと思いますけども、こういった、ちょっとした疑問や質問など、番組で、にお便りいただきましたら、岡本さんが答えてくれますので、ぜひ、ご活用いただければと思います。はい。
はい、お願いします。
あとあれですね、毎月じゃないや、いつも間違えちゃう。格付きで、奇数月の第3金曜日に、人手不足を考える会という、岡本先生が常に言ってるですね、日本のこの少子化で人手不足になっていく、この世の中をどうしていくのか、みたいなことをみんなで一緒に考える、まあ、勉強会、みたいな交流会みたいな会を、オンラインで開催しております。結構気軽にご参加いただいて大丈夫な会になってますので、ご興味のある方はぜひですね、岡本さんの LINE 公式アカウント登録しておくと案内届きますので、まずは、登録しておいていただけたらいいんじゃないかなと思っております。ぜひ一緒に考えてみましょう。はい。ということで、じゃあ、ロムの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい。ありがとうございます。まあ、そう、大した知識ではなく、今の流れの中で、もう算定基礎届の提出というのが終わってるはずなんですね。7月10日までにやって、年申請でやってる方々に関しては、9月以降のもう保険料の元となる、等級がもう告知されてます。で、郵送で届け出した人は、ちょうどこれから届くぐらいなのかな、紙が。なんで、それをちゃんと確認してもらって、9月からその保険料をちゃんと取るようにしてくださいねっていう。まあ、やってる方は当たり前のことですけど、そうすると、たまにこれまたあって、ずっと保険ね、年金事務所から来てる保険通知書には保険料変わってることになってるんだけど、給料支払うときの控除を変えてないみたいな場合があると、後で慌てちゃいますからね。
結構大変なことになりそう。
そうですね。ちょっと面倒なことになりますので、はい。そこは
変えてもらった。なるほどね。
まあ、通常にやってる方はやってるんですけど、豆知識というか、はい。念のための確認ですみたいな感じになってしまいます。
いや、でもその確認が大事です。はい。はい、ありがとうございます。気をつけましょう、はい。はい。というわけで今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト略してダメポ128回でした。また来週もよろしくお願いします。バイバイ。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。